疲れを取るシンプルな30の方法。その1、体力がなくても疲れを取る方法を知っていれば大丈夫。あなたは体力がある方ですか、ない方ですか。体力があるならいいですが、体力がない人は疲れないように生活を心がけます。しかし、どんな仕事でもある程度すれば疲れがたまります。疲れないように生活していると、今度は仕事に手をつけられなくなります。仕事をしっかりこなすためにある程度疲れることは当然であり避けられません。もちろん仕事のやり方を変えたり自動化したりすればある程度疲れない方法も確立できるでしょう。しかしそうは言っても限界があります。ましてや人間は生きていることそのものが疲れる仕事です。本当に大切なことは疲れない方法より疲れを取る方法です。疲れを取る方法があれば体力のない人や疲れやすい体質の人でもすぐ立ち直れます。疲れさえ取れればたくさんの仕事をこなすことができることでしょう。本当に仕事ができる人は体力のある人ではありません。疲れを上手に取ることができる人なのです。疲れを取る方法を身につける。疲れを取るシンプルな30の方法。その2、目から来る疲れは大きい。私は以前視力が両目 0.1 でした。小学生の頃は両目 1.5 でしたが、高校3年くらいからだんだん落ち始め、22歳頃には両目 0.1 になってしまいました。たまたまなのか遺伝なのか、当時は理由を深く考えていませんでした。しかし今振り返ると理由がよくわかります。目が悪くなるような目の使い方をしていました。高校3年くらいから視力が落ち始めたのは、受験勉強のため目を酷使し始めていたからです。薄暗いところで本を読んだり、長時間勉強を続けていたりしたせいで目に負担をかけていました。明るいところで本を読んでいたり、適度に休憩を入れていたりすれば視力を落とすことはなかったことでしょう。結果があるからには必ず原因があると言いますが、本当の話です。24歳、社会人になりましたが、視力が悪くて仕事に支障が出始めました。さすがに仕事に支障を出すのは良くないと思い、思い切ってレーシックという視力回復の手術を受けました。その結果、両目が 1.5 以上まで回復しました。手術はほんの10分ほどで終わり、痛みもほとんどありませんでした。レーシックを受けて何が変わったかというと、視力が良くなったことだけではありません。疲れにくくなったということです。視力が回復して、その差に気づき驚きました。視力が悪い頃は、ぼやけているものを見よう見ようと無意識ですが、目に力を入れます。起きてから寝るまでの間、無意識のうちに何度も目に力を入れているので、自然と疲れやすくなり、眼精疲労になっていました。視力が悪いだけで、これほど疲れやすい体質になってしまうのかと、視力が回復して改めて実感したことです。今、過去の過ちを繰り返さないように、目に悪いことは避けています。パソコンを使った仕事をしていますが、部屋の電気は明るくして、適度に休憩を入れて、目を酷使しないように気をつけています。体験談ではありますが、疲れやすい人は視力が悪いからではないかと疑ってみましょう。私がそうであったように、視力が悪いだけで目に力を入れてしまい、疲れやすくなります。メガネをかけていても、メガネのフレームなどもストレスになります。場合によっては、今はベーシックという視力回復手術があるので、思い切る決断も悪くはないでしょう。私はベーシックを受けて視力が回復したとき、これほどの効果があるならもっと早く受けておくべきだったと思いました。それほど疲れにくくなりましたし、視力が良くなることで仕事がしやすくなったのです。人生が変わった瞬間でした。思い切ってベーシックを受けてみる。疲れを取るシンプルな30の方法。その3、ペットの犬を飼って癒しと健康の両方を手に入れよう。疲れを取るための意外な方法としてペットを飼うのはいかがでしょうか。ペットを飼って癒されながら疲れも取りましょう。ペットを飼うと癒されるというのは本当です。みなくちはクッピーという雑誌も一匹飼っています。無邪気なペットと戯れていると、日々の仕事の疲れや人間関係から来るストレスを忘れさせてくれます。どんなに落ち込んでいても、犬が尻尾を振りながら出迎えてくれると、それだけで元気が出てきます。犬の散歩をしていると体を動かすので、ストレス発散にもなり、健康的です。癒される意味で、猫やフェレットも悪くはありませんが、思い切って散歩ができるなら、やはり犬が一番です。犬は走るのが早いので、散歩だけでなく、ダッシュをすることもできるでしょう。川沿いで犬と一緒に競争をしたり、広場でボールを使って遊んだりすれば、体を動かすので、健康的です。癒されて、なおかつ、健康にもなれるのです。犬のペットを飼う。疲れを取るシンプルな30の方法。その4、一駅手前で電車を降りて歩いて帰れば、心身ともに向上する。疲れないためには、体を動かさないと連想してしまいます。しかし、体を動かさない方法はよくありません。どんどん筋力が衰えてしまうため、逆に疲れやすい体質へと変わってしまいます。むしろ体を動かします。激しい運動は除き、適度な運動をすることは疲れを取る効果があります。なぜ体を動かすことで逆に疲れが取れるのでしょうか。疲れの正体は血中にある乳酸が原因です。乳酸とは食事を食べた結果できる物質です。体内のエネルギー代謝によってできる物質のため、人が生きている限り乳酸の生成を防ぐことはできません。乳酸が血中に溜まり始めると、体が疲れを感じるようになります。この乳酸を取り除けば、すなわち疲れも取れます。もっとも手軽な方法は散歩、ジョギングといった適度な運動です。体を動かすことで適度に汗をかき、汗とともに乳酸を体内に排出するので、逆に疲れが取れてしまいます。また、体中の血液の循環が良くなるので、尿とともに排出されやすくなります。その上、体を動かすことで精神的なストレスの解消にもつながるため、相乗効果が生まれます。では、毎日適度な運動を続けるための取り組みやすい方法ですが、おすすめは一駅前で下車して歩いて帰ることです。社会人なら通勤で電車に毎日乗りますので、この習慣に乗じて散歩も習慣にすればいい。英語を勉強していれば、リスニングをしたり、オーディオブックを聞いたりして歩けば、勉強にも運動にもストレス発散になります。さらに、電車に乗る距離が短くなるので、節約も実現できます。いいことばかりですから、都合が合えば、ぜひ取り入れてみませんか。一駅前で下車して歩いて帰るはシンプルなコツですが、効果は抜群です。一駅前で下車して歩いて帰る。疲れを取るシンプルな30の方法。その後、寝る前に水を飲みすぎると、尿意のため睡眠を妨げられる。世間では美容のため寝る前にコップ1杯の水を飲もうという話があります。寝る前に水を飲めば睡眠中肌に水分が行き渡り美容に有効と言われるからです。また眠っている間に汗で水分が失われますから寝る前の水分の補給は悪くはありません。しかし多くてもコップ1杯までに抑えておきましょう。それ以上水分を取りすぎると今度はどうなるかというと睡眠を妨げられます。寝る前に水を飲んでしまうとどうなると思いますか。睡眠中トイレに行きたくなって目が覚めてしまいます。せっかく眠っていても強い尿意を感じてしまえば熟睡を妨げられ自然と目が覚めてしまいますよね。起きてしまうことで睡眠を一度中断してしまうことになりそのため疲れも取れにくくなってしまいます。一度目が覚めるとなぜか意識がはっきりして眠れないこともあります。目が覚めるほど強い尿意は感じなくても尿意を我慢することで浅い睡眠になり知らず知らずの間に深い睡眠を妨げられます。寝る前に水を飲んではいけないわけではありませんが飲みすぎには注意したいところです。寝る前に水をガブ飲みするのはやめる。疲れを取るシンプルな30の方法。その6、ほんのわずかな待ち時間の休憩時間に変える。疲れを取るためには些細な時間を有効に使います。日常生活には何気ない待ち時間が探せばあります。そのほんのわずかな待ち時間にぼーっとするのはもったいない。疲れの回復に使いましょう。例えばエレベーターに乗って移動している時間です。目的の階まで移動するまではほんの数分です。しかしその数分が大切です。その間に目を完全に閉じれば有効な休憩時間に変えることができます。目を閉じれば真っ暗になり目からの刺激がなくなります。さらに深呼吸をすれば頭もすっきりしてほんのわずかではありますがリラックスできることでしょう。また電車で移動している時間も同じです。電車で揺られている間広告に目をやっても疲れは取れません。目的の駅まで移動している間のわずかな待ち時間も積極的に目を閉じて貴重な休憩時間として利用しましょう。その他買い物のレジで待っている時間会社で待っている時間など探せばたくさんあります。生活の待ち時間を休憩時間として活用し疲れをどんどん回復させましょう。わずかな待ち時間に目を閉じて休憩時間に変える。疲れを取るシンプルな30の方法。 その7。疲れる人間関係とはたまには距離を置いてもいい。人間関係に疲れてきたら一度人間関係を見直してみましょう。その人間関係はそもそもあなたにやっていない可能性がないです。人は誰かと接しているときにトラブルが起きないように相手の顔色や機嫌に応じて接しています。趣味が異なっていてもそんな趣味に興味ありませんと拒絶すると相手の気分を損ねて人間関係にひびが入りかねません。そこで面白そうですねとそれなりの返事をして相手の趣味に合わせて話を進めることがよくあります。相手の性格によって話題も違いますから相手に合わせたり同意したりします。考え方が違っていても素の自分を出すとトラブルになりますから相手の考えに妥協します。無意識ですが人と接するときそういう調整を私たちは行っています。自分らしくない自分を出してトラブルが起きないように相手に合わせているということです。地球上では性格の異なる人ばかりです。十人十色と言います。自分と全く同じ人は世界に一人もいません。しかしこの調整機能のおかげで社会では異なる人間同士がうまく協力し合っています。さて問題なのはどれだけ相手に合わせるかです。自分と性格が似ていればその調整は小さくなります。しかし性格や趣味が異なる人だと自分が相手に合わせて話を進めたりしないといけないので大きな調整が必要です。性格が全く異なる人と一緒にいるとそれだけ疲れます。そういう人たちこそあなたにとって成長の糧になりますがあまりにずっと一緒にいるとその疲れも限界に達します。そこで時にはあえて距離を置いてみます。これも立派な世渡り術です。完全に関係を断つというのは社会における人間関係では難しいですがせめて距離を置くくらいなら問題ありません。ちょっと話をする機会を減らすだけでも疲れ方は全く異なるでしょう。自分と合わない人間関係とはたまには距離を置いて元気を取り戻しましょう。自分と合わない人間関係とはたまには距離を置く。疲れを取るシンプルな30の方法。その8。浅い関係の友人がたくさんいると疲れる。深い関係の友人がいれば癒される。あなたに質問があります。友人はただたくさんいればいいと優先入観を持っていませんか？そもそも浅い関係の友人を多く持ちすぎていませんか？今一度友人関係を見直してみましょう。浅い関係の友人がたくさんいすぎると逆に疲れます。何でもない話をしたり適当な電話をしたりすると時間だけでなくお金も結構かかります。友人は友人でもそもそも関係の浅い友人はむしろ疲れる原因です。友人はたくさんいますと自慢をする人がいますが浅い関係の友人しかいない証拠です。本当に深い仲の友人を10人も20人も同時に持てるはずがありません。1人いれば御の字です。2人もいれば最高に幸せです。一度友人関係を見直して浅くて広い友人関係から狭くて深い友人関係に転換します。ほんの1人でいいので深い仲の親友がいれば逆に疲れが取れます。本当の親友がいれば1人いるだけで救われます。あなたの気持ちを心から理解してくれ本気で協力してくれるからです。深い仲だからこそ心を開くことができ言いたい本音も言い合えることでしょう。浅い友人関係は卒業です。これからは狭くていいので深い友人関係にシフトするのです。浅くて広い友人関係から狭くて深い友人関係にスイッチする。疲れを取るシンプルな30の方法。その9。喉が渇く前に水を飲む。疲れやすい体質は水から始まります。疲れを取るためには積極的に水を飲みましょう。喉が渇いてから飲むのではなく渇く前に飲むのがポイントです。喉が渇いたと感じてからではすでに水が足りない状態です。赤信号です。そうなってからでは新陳代謝、血液の循環、排出、電通の調子も悪くなっているということです。水が足りないとトイレに回数が減り汗もかきにくくなります。そのため体内の不要物があっても排出されず体の調子が悪くなり疲れやすい体質になります。体質改善は水がキーポイントです。そこで積極的に水を飲んで十分に水分を補給します。忙しくて余裕のない日でも最低でも1日1リットルは飲みましょう。そのくらい水を飲めば単純にトイレに回数が多くなりますが悪いことではありません。トイレに回数が多くなるということは体内の不要物がきちんと排出され体の中がきれいになるということです。人の体の 60% は水でできているのですから水を大切にしてしすぎることはありません。たくさん水を飲めば体中に水が行き渡って血液がきれいになり新陳代謝、血液の循環、排出、電通が改善されます。不要物が排出されると同時に疲れも取れてきます。きれいな血液になることで体質も改善され疲れにくい体質になれるのです。喉が渇く前に水を飲む。疲れを取るシンプルな30の方法。その10。同じ姿勢をずっと続けない。同じ姿勢を続けていると疲れがだんだん溜まってきます。動かないから疲れないのは大間違いです。動かない時の方がむしろ体に大きな負担を与えている場合があります。例えば椅子に座ってじっとしている時です。全く動かない状態を1時間も続けているとなぜか疲れます。実は動かなくても姿勢を維持するために筋肉を使い続けています。横や前に倒れないように腰の筋肉に力を入れ顔を起こすために首や肩の筋肉に力を入れています。本当に何も力を入れていなければ横に倒れてしまうでしょう。同じ姿勢とはいえ動かないのも疲れます。動かないからこそ体の血液循環が悪くなり疲れを感じやすくなります。横になって寝ている場合を除いてじっとしているというのは重労働です。しかしそうは言っても仕事や勉強の時などはデスクの前でじっとしなければならない時があります。疲れてきた時にはどうすればいいのかというと逆に動きます。席を立って飲み物を買いに行ったり廊下を歩いたり部屋の掃除をしたり少し散歩をしたりしてわざと体を動かします。程よく体を動かすことで血液の循環が良くなり疲れが取れます。凝り固まった筋肉がほぐされてリラックスでき気分転換にもなるでしょう。じっとした後は体をあえて動かす方が疲れは取れるのです。気分転換に時々席を立って体を動かす。疲れを取るシンプルな30の方法。その11。痩せ我慢しない人の方がストレスが小さい。私は痩せ我慢のしないタイプです。そもそも痩せ我慢の意味を感じません。意味を感じるとすればカッコつけることくらいです。他人に強い偉い大人だと思われるために弱音を吐きたいのに吐かず無理をしてしまう習慣は疲れやすくなる習慣です。私は電車の中で席が空けば無理をせず座ります。小学生のする席取りゲームのようにさっと座ります。もちろん妊婦やお年寄りがいれば譲りますが基本的に席が空けばためられません。疲れをためる移動時間が疲れの取れる移動時間に変わります。この差は大きいです。痩せ我慢をせず席に座るか座らないかは疲れをためるか疲れを取るかの違いに変わります。会社についてからの仕事に大きな影響を与えます。疲れていると少し休憩しようと出社してからぐったりしてしまいます。移動時間に疲れをためたくはありません。もし席が空いていない時にはカバンを網棚に置きます。カバンとはいえ持っているだけで疲れるものです。私の場合ほとんど小型のノートパソコンを持ち歩いているのでカバンの重さも1キロ以上はあります。手を握り腕の筋肉を使っているだけで疲れるので網棚は最大限に活用しています。せっかく無料で使える網棚がありますから使わないと損なのです。痩せ我慢をしないようにする。疲れを取るシンプルな30の方法。その12。おしゃれをやめれば疲れも取れる。おしゃれをすることは疲れます。もちろんおしゃれを否定しているわけではありません。ただおしゃれは体にストレスを与えるという事実をまず知っていただきたい。ハイヒールはつま先立ちになるため足が疲れやすくなります。大きなイヤリングをすると耳に負担がかかり腕時計も手首に負担をかけます。ウエストを細くしたスタイリッシュな洋服ほど腰やお腹にストレスがかかります。お化粧は肌の呼吸を邪魔してしまいお肌に悪い影響を与えます。頭をかけすぎてしまうと髪を痛めてしまいます。男性から見れば普通におしゃれをしている女性は魅力的ですが、おしゃれをしすぎている女性はちょっと引いてしまいます。気合が入りすぎているおしゃれは外面は整っていても顔に哀愁が漂っています。おしゃれに気を使いすぎて疲れが表情に出ているからです。絶対にモテたい、男性から注目を集めたいという気持ちが化粧やおしゃれに出すぎていてちょっと怖いです。モテるためにしたおしゃれのせいでモテなくなるのでは本末転倒です。おしゃれを完全にやめようとは言いません。せめて少し軽くしてはいかがでしょうか。 例えばヒールの高さが少し変わるだけでも疲れ具合は全然違います。イヤリングの大きさも少し小さいサイズに変えるだけで耳への負担は変わります。ブームに乗って毎年違う洋服を買うのではお金もかかることでしょう。しかし自分らしいスタイルを確立して同じものを長く使い続けるようにすればお金の負担も減り個性の表現になります。節約できたお金をデートに使う方がより効果的です。お化粧も厚化粧より薄化粧の方が肌の負担が減るので肌の調子が良くなり逆に美しくなります。おしゃれを少し軽くする。疲れを取るシンプルな30の方法。その13。アクアセラピーで心も体も浄化する。水に囲まれているとだんだん疲れが取れます。人の起源は海であり水だからです。人は水から生まれました。原点と接していると体の疲れも病気もストレスも回復に向かいます。親と接しているかのような安心感を得ることができ癒されます。疲れを取るポイントはいかに水が生活に含まれているかです。人の体の 60% は水分です。水をたっぷり取っていると肌が潤うだけでなく体の調子も良くなります。アクアセラピーという言葉をご存知ですか？肌の水を五感で感じることで心身ともに癒しの効果を得る療法です。水の冷たさを感じること、プールで泳ぐこと、川の流れを感じること、波の音を聞くこと、岩の割れ目から湧き出る源泉の香りを嗅ぐこと、水の味を味わうこと、水と接するすべてが癒しです。岩の水と接していると心まで浄化され岩になれます。アクアセラピーを生活に取り入れる。疲れを取るシンプルな30の方法。その14。昔はお笑いのビデオを借りて笑った。今はインターネットで検索して笑う時代。疲れを取るためには難しいことではありません。大笑いをすればいい。お笑いのビデオを借りて週末に思い切り大笑いします。楽しい上に疲れも吹き飛び一石二鳥です。友人と一緒に見れば一石三鳥になります。しかしビデオを借りるのはもはや時代遅れになりつつあります。ビデオ屋まで出向くのが面倒で時間もお金もかかります。それは当たり前じゃないかと思う人はインターネットを忘れていませんか？時代はインターネットに移りつつあります。今はビデオ屋に行かなくてもインターネットで検索すればすぐ人気お笑い芸人のネタを無料で見ることができます。私の場合もビデオの貸し借りが面倒なのでいつもインターネットの動画検索を利用して人気お笑い芸人のネタを見ています。むしろビデオ屋で探すより早く安くアクセスできるのでインターネット環境のある人はぜひ活用してはいかがでしょうか。もちろんお笑い芸人の動画だけではありません。ハプニング集、面白動画などインターネット環境では笑いのネタが山ほどあります。友人と一緒にお笑いをしてストレスも疲れも発散させましょう。お笑いの動画をインターネットで検索する。疲れを取るシンプルな30の方法。その15。カバンは後部の手を使って持つ。私は会社に行くとき片手でカバンを持って通勤しています。私は右利きです。基本的には右手でカバンを持ちます。利き手なので無意識のうちに右手ばかりを使ってしまいますが、あえて意識的に左を使うように心がけています。例えば右手にカバンを持っていて手が疲れ始めたら今度は左手で持つようにします。できれば右手で持っている時間と左手で持っている時間を同じくらいにします。そうすることで負担を分散させ疲れを左右均等にできるからです。左手で持っているときに右手の疲れを取り、右手で持っているときに左手を休ませます。後部の手を使うことで疲れが片手ばかりに集中しないように気をつけています。女性ならショルダーバッグを肩にかけることもあるでしょう。片方の肩ばかりでは肩こりの原因にもなります。そういうときも右肩ばかりでかけるのではなく、時々反対の左肩にかけるなどして負担のバランスを取ることが大切です。こういう小さな心遣いで疲れ具合が変わってくるのです。右手と左手を交互に使い疲れを分散させる。疲れを取るシンプルな30の方法。その16。姿勢が悪いと疲れやすい。姿勢が悪いと疲れやすくなります。疲れが取れない人はそもそも姿勢の悪い人が多いです。疲れを取ろうとしても疲れる姿勢をしているのでまた疲れます。楽だと思っている姿勢は実は体の一部だけの筋肉を使ってしまうため疲れが一箇所に集中します。例えば座る姿勢が悪いと首や肩ばかりに負担が偏ります。首や肩が痛くなると頭痛につながります。頭痛になると仕事や勉強にも影響が出てしまいます。姿勢が悪いことで生活全体に悪影響が及んでしまう可能性があります。疲れたから姿勢がさらに悪くなる悪循環です。まず姿勢をきちんと正すことです。ちょうど今あなたの姿勢はどうなっていますか？前かがみになりすぎていませんか？腰が曲がっていませんか？足を組んでいませんか？腰を曲げず背筋をピンと伸ばすという当たり前の姿勢をしましょう。姿勢が良いほど疲れにくくなるのです。姿勢を正して疲れにくくなる。疲れを取るシンプルな30の方法。その17。足首は万病のもと。足を組むのも気をつけておきたい癖です。楽だからとはいえ足を組むのは最初は楽に感じますが実は問題です。片足に負担をかけてしまうので筋肉のバランスが悪くなったり骨が正しい位置からずれてしまったりします。骨盤の歪みは様々な合併症を引き起こします。腰痛、椎間板ヘルニア、自律神経失調症、生理痛の悪化などです。また足を組むと片足だけを強く圧迫してしまいます。そのため血液やリンパの流れが悪くなり新陳代謝のリズムも崩れるため太る原因になると言われます。当然むくみを引き起こしやすくなります。知られていませんが肩こりの原因にもつながるということです。足は下半身で肩は上半身だから関係ないと思われがちですがきちんとつながっています。足を組むと上半身で使う筋肉のバランスが崩れます。そのため首や肩に大きな負担がかかり肩こりの原因になってしまいます。まさに足首は万病のもとです。困ったことに一度足を組み始めると癖になります。足を組んだ瞬間は気持ちいいので病みつきになります。意識的に足組みをやめて骨盤の歪みを防ぐように心がけましょう。足を組むのは良くない習慣です。健康のためにも疲れのためにも意識的に足を組むのはやめておきたいところです。足を組むのをやめる。疲れを取るシンプルな30の方法。その18。暑すぎるお風呂に入らない。江戸っ子は暑い湯を好むという言葉もあります。私は銭湯によく通っているので実際にお客さんがそういう言葉を交わしているのを耳にすることがあります。江戸っ子はもともと見栄を張る人が多いので熱いお風呂に入ることで息の良さを表現していました。しかし無理をして熱いお風呂に入っても疲れは取れません。むしろ熱すぎるお風呂は逆に疲れます。熱さを我慢することになり精神的ストレスがかかるからです。疲れを取るために入ったお風呂で疲れるのはおかしな話です。一般的に38度から40度のぬるま湯に浸かることでリラックスにつながる副交感神経が優位になります。41度以上になると熱すぎるため覚醒や緊張をもたらす交感神経が優位になります。38、40度副交感神経が優位リラックス効果。41度以上交感神経が優位覚醒作用で頭が冴える。寝る前に熱すぎるお風呂に入ってしまうと交感神経が優位になり逆に寝つきが悪くなってしまいます。暑すぎるのでお風呂に浸かる時間も短くなります。汗をかく前にお風呂から出てしまうのではせっかくのお風呂が台無しです。汗をしっかりかくためには41度以上の熱い湯に短く浸かるより38度40度のぬるま湯に長く浸かることがおすすめです。体全体が温かくなって血液の循環が良くなり適度に汗をかくことで疲れが取れることでしょう。ぬるくて本当に体が温まるのかと思うでしょうがきちんと温まります。最初の5分くらいは変わりありませんがおよそ10分を過ぎると急に汗が噴き出し始めます。これこそ体の芯から温まった証拠なのです。38度40度のぬるま湯にのんびり浸かる。疲れを取るシンプルな30の方法。その19。冷たいものには癒しがある。体がほてっているときに冷たいものに触れると癒されます。例えばタオルを冷たい水で湿らせて顔に当てます。すると顔全体が引き締まり気持ちよくなります。暑くてたまらないときには特に効果的です。また買ったばかりの冷たい缶ジュースはもちろん飲むのが目的ですが意外な使い方があります。 蓋を開ける前に顔に当てると冷たくひんやりして顔がすっきりします。目を閉じてまぶたの上に当てると不思議なことに目の疲れが取れます。冷たいものには心も体もすっきりさせる引き締め効果があります。サウナに入って体がほてった後は水風呂に入ります。すると体が引き締まりすがすがしい気持ちになります。急激に冷たく体を冷やした反動で風呂上がりの湯冷めがしにくくなり、逆に血行が良くなるのはあまり知られていない効果です。私は仕事中眠くなったりした時はよく冷たい水で顔を洗います。水温の調整機能のついた蛇口なら一番冷たい温度に設定して顔を洗うと眠気も覚めて気持ちも引き締まります。冷たいものには癒しがあるのです。冷たいもので疲れを取る。疲れを取るシンプルな30の方法。その20、部屋のカーテンと絨毯は落ち着いたカラーにする。あなたの部屋のカラーは何色ですか？派手な色ですか？それとも落ち着いた色ですか？その色は知らず知らずのうちにあなたの心身に影響を与えています。インテリアのカラーは大切です。自分の部屋がどんなカラーであるかは疲れの取れ具合に影響します。真っ赤やオレンジ色の派手なカラーの部屋だと元気は出るかもしれませんが、落ち着かずなかなか疲れが取れません。なぜ部屋のカラーが派手だとなかなか疲れが取れないのでしょうか？人が受ける刺激の大半は視覚によるものだからです。人間の五感の中では視覚からの刺激が最も強いと言われます。専門家の話によると 87% が視覚からと言われ刺激の大半を占めています。そのため現職なら目からの刺激も強くなり疲れが取れにくくなってしまいます。いえ、むしろ疲れが取れるどころか疲れてしまう可能性があります。本気で疲れを取りたければできるだけ現職は避けて淡い色に変えましょう。おすすめはやはり落ち着いたカラーです。ブラックよりブラウン、ブルーよりライトブルー、レッドよりピンク。できるだけ落ち着いたカラーを使うようにしましょう。部屋のカーテン、絨毯などは特に面積が広いのでどんなカラーにするかで部屋の印象が大きく変わるのです。部屋のカーテンと絨毯は落ち着いたカラーにする。疲れを取るシンプルな30の方法。その21、肌触りのいいものは触れているだけで癒される。私が今まで実践した疲れを取る方法で効果的な一つに肌触りの効果があります。これは効くのでおすすめです。例えば冬の時期はふわふわした肌触りの素材の敷布団を選んでいます。ふわふわした素材に触れているとそれだけで癒されて疲れが取れます。風呂上がりにふわふわした布団に包まれるとぐっすり寝られ天国のような気分です。肌触りの良い素材は値段も高い場合もありますが、それだけの効果はあります。パジャマはどのような基準で選んでいますか？適当に選んでいるならもったいないことです。パジャマもできるだけ肌触りの素材を選ぶようにしましょう。パジャマを着るときは疲れている夜です。リラックスしたい時です。肌触りの良いパジャマを選ぶ方が癒しの効果が高くなり快適な夜を過ごせるでしょう。肌触りの良いものを積極的に身につける。疲れを取るシンプルな30の方法。その22、緑を部屋に置けば疲れが取れる。あなたの部屋にはどのくらい緑がありますか？もともと人は緑の中で草木に囲まれて暮らしていた生き物です。コンクリートのビルもなくアスファルトの道路のない昔は全てが緑でした。緑は私たちの原点です。そのため緑には安心安全というイメージが本能にまで強く刻み込まれています。緑とはまさに安全の証です。事実、緑にはそれにふさわしい効果があります。緑は二酸化炭素を吸収し、きれいな酸素を放出します。部屋の空気をきれいにしてくれ疲れが取れることでしょう。それだけでなくマイナスイオンまで出してくれるのでリラックス効果があります。疲れた時には緑である観葉植物を部屋に置いてみませんか？緑は最も目に優しい色です。観葉植物を眺めるだけでも目の疲れが取れてリラックス効果があります。何より観葉植物が部屋に置いてあると毎日成長を確かめることができます。毎日水をやって成長していく植物の姿を見ていると気持ちまで明るくなっていくことでしょう。成長している花を見るように植物が成長する姿も楽しみの一つになります。また観葉植物はプレゼントにも最適です。あなたの友人に疲れている人はいませんか？ストレスに悩む人がいれば緑の観葉植物を送りましょう。喜ばれるプレゼントになるでしょう。観葉植物で癒される。疲れを取るシンプルな30の方法。その23、食事の回数を減らすと逆に太りやすくなることがある。基本中の基本ですが、1日3食の食事は抜かさないことが大切です。食事は元気のもとです。元気のもとを取らないのに元気が出るはずがありません。元気が出ないから疲れやすくなります。栄養も不足すれば疲れの回復も遅くなるでしょう。食事を抜くというのは言語道断です。特に女性はスリムになろうとダイエットに走る人がいます。もちろん太りすぎている人はダイエットに賛成です。肥満は生活習慣病になりやすいので中肉中背になるまではダイエットはした方がいいでしょう。しかし条件があります。1日3食をとってダイエットを成功させることです。食事の回数を3回から2回に減らすと大抵失敗します。太りやすくなるからです。力士は2食しか食べないという話をご存知ですか？その理由はズバリ太りやすくなるためです。力士は朝と夜しか食べず一度にたくさんの量を食べます。お腹が空いている状態ですから栄養分の吸収力が強くなり、また1日2食の生活が続くとそのリズムが体に馴染んできます。1回の食事でより多くの栄養分を多く吸収しようとする体質へと変わります。食事を2回に減らしてダイエットに成功しても、食事を3回に戻したときすぐ元の体重に戻るのはそのためです。体質が変わってしまうためおかしくなります。スリムになりたいとはいえ単純に食事の回数を減らすのは逆効果です。それは太りたい人がする食事スタイルなのです。どんなにダイエットをしたくても食事の回数は減らさないようにする。疲れを取るシンプルな30の方法。その24、イライラする気持ちはガムを噛んで吐き出す。ムカつくなイライラしてゴミ箱を蹴る人がいます。その気持ちはわかります。人間ですから溜まったストレスはどこかに吐き出したくなります。特にイライラは吐き出したくなるというよりぶつけたくなります。だからとはいえ本当に人にぶつけてしまうと今度は喧嘩になり問題がもっと大きくなります。たとえゴミ箱でもその蹴っている姿は見ている多くの人々に不快感を与えることでしょう。私もイライラする時があります。そんな時吐き出すためのいい方法があります。徹底的にガムを噛むことです。イライラして何かにぶつけたくなる気持ちはガムを噛んで吐き出します。いつもより強めにガムを噛んで噛んで噛みまくります。ガムなら自然です。誰の迷惑にもなりません。都合の良いことにガムは噛めば噛むほど健康になります。顎の筋肉が鍛えられよく噛むことで脳への刺激も強くなります。ぶつけたイライラを吐き出してその上健康につながるという素晴らしい方法です。イライラした時には誰かにぶつけてしまう前にガムにぶつけてしまいましょう。イライラしたらガムを噛んで吐き出す。疲れを取るシンプルな30の方法。その25、スローテンポの癒しのミュージックを聴く。疲れた時には音楽鑑賞です。音楽鑑賞のいいところは取り組みやすいところです。ボタン一つであとは聴くだけです。どんなに疲れた日でもボタン一つで音楽が流れ始め、素晴らしい癒しの世界が広がります。癒しのミュージックを聴いて疲れを取りましょう。疲れを取るためにはスローテンポの曲が最適です。人それぞれ好みがありますから、自分にとって疲れが取れる曲を選んで準備しておくといいでしょう。事実、スローテンポの曲は体にいい影響を及ぼし、医学的にも証明されています。ゆったりしたメロディを聴くことで興奮していた心拍数が正常値に戻り、血液の循環も良くなります。その結果、免疫力が高まり、健康につながります。私のお気に入りはバカの G 線上のアリアです。ストレスが溜まった時にはよく鑑賞しています。ゆっくりした曲が疲れた心と同調して癒してくれます。クラシックのように歌詞のない音楽だけでも効果がありますが、もちろん歌詞のついた曲でも構いません。歌詞のついた曲なら声を出して一緒に歌います。疲れを取るためには声を出すことは重要なポイントです。歌って声を出せばストレスも一緒に出ていき、癒しの効果はさらに促進されます。スローテンポの曲を聴く。疲れを取るシンプルな30の方法。 その26。たまには友人に愚痴を聞いてもらう。友人に愚痴るのは基本的に NG です。NG ですが、たまになら大丈夫です。疲れが溜まって誰かに聞いてもらいたい。と爆発しそうな時には友人に電話をして愚痴を聞いてもらいましょう。もちろん毎日はマナー違反です。多くても1ヶ月に3回までです。たまになら友人に愚痴を聞いてもらうのも悪くはありません。なぜたまにならいいのかというと、あなたの本音を伝えるチャンスだからです。心の内を開いた愚痴を言えば、あなたが抱えている問題を知ることができ、友人関係がさらに深まるということも珍しくありません。悩んでいる男女同士が愚痴を言い合って付き合うようになった話はよくあります。お互いに心を開いた会話をしたので関係が深くなったからです。我慢だけが美徳ではありません。我慢をするのは確かに素晴らしいですが、たまには愚痴を聞いてもらい、すっきりしましょう。人間関係を深めるチャンスに変えればいいのです。たまには友人に愚痴をたっぷり聞いてもらう。疲れを取るシンプルな30の方法。その27。疲れた体にはマッサージが一番。疲れた体にはマッサージが一番です。マッサージをすると血液の巡りが良くなるため疲れが取れやすくなります。たまには贅沢にマッサージサロンへ行ってみるのはいかがでしょうか。有意義な癒しの時間を積極的に作りましょう。少し値段はしますが、さすがにプロの人だけあって疲れを取る都合をよく知っています。マッサージサロンの素晴らしい点は人との触れ合いがあるところです。実際にマッサージ師と接しながら愚痴を聞いてもらったり、楽しい会話をしたりすればさらに癒されます。まさに短時間で疲れを取りたい人には最適です。マッサージサロンは贅沢と感じるなら、せめて市販されているマッサージ機はいかがでしょうか。電動のマッサージ機は1回お金を払えば何度でも使い続けることができます。一人でできるので気を使わないし、いくら使っても値段は同じですから、人によってそうする方が合っている人もいるでしょう。マッサージをしてもらう。疲れを取るシンプルな30の方法。その28。アロマセラピーで疲れを取ろう。私は最初アロマセラピーを体験する前は単なる香りだけでしょと軽く考えていました。他の癒しとは違い、香りは見えるわけでも動くわけでもないので効果も小さいように感じられます。しかし実際にアロマセラピーを試してみると癒し効果に驚きます。香りを嗅いだだけで体の芯から疲れが取れていくのがはっきり分かるほど強い効果が感じられます。肩の荷がすっと消えていくようです。あなたも一度試してみましょう。効果もさることながら意外な即効性に驚くことでしょう。ではなぜこれほど強く早く効果が現れるのでしょうか。これは人間の進化の歴史に関係します。原始時代から生物が食べるときには匂いを嗅ぐことで安全性を確認していました。いい香りがしたときにはこれは食べられると思いますし、腐ったような匂いだと腐っているのではないかと判断します。ここで判断を誤って毒性のものを口にしてしまえばそのまま死んでしまうかもしれません。匂いを嗅ぎ分けることはまさに命をかけた判断です。そのため嗅覚に限っては他の感覚器官とは異なる構造になっています。五感といえば視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の5つです。通常視覚や聴覚などの刺激は大脳神経質を経由してから大脳辺縁系に伝わります。途中でワンクッションを置いているので刺激が過去変化しやすいです。しかし嗅覚だけは判断を誤っては死に直結するため経由をしないように進化しました。経由をせずに直接大脳辺縁系に到達する仕組みになっているため刺激は強く感じられ、また即効性があります。本能レベルで匂いと感情は直接強く結びついています。そのため香りを嗅いだ瞬間に気持ちに変化が現れます。いい香りを嗅いだ瞬間に体全身をマッサージされたような感覚になるでしょう。あなたの生活にもぜひアロマを取り入れましょう。アロマセラピーの強い効果と即効性を実感する。疲れを取るシンプルな30の方法。その29。不足した睡眠は週末に寝まくって補えばいい。私たちの人生は忙しい毎日の連続です。受験生は勉強のせいで毎日睡眠不足です。社会人は仕事が忙しくて残業が続き、平日はなかなか十分な睡眠が取れません。既婚者なら赤ちゃんの夜泣きに叩き起こされ睡眠不足になることもあるでしょう。厄介なことにこれらはどれも放っておくことはできないことです。勉強も仕事も赤ちゃんも放っておくことはできません。どれも長い人生の中では仕方ないことです。避けようと思っても避けにくく立ち向かうしかありません。しかし睡眠不足でいつも目の下にクマを作っているのでは健康的とは言えません。寝ればいいとは分かっていても忙しい平日にはなかなか時間が取れない現実です。私たちはなんと忙しい時代に生まれてしまったのでしょうか。良い提案があります。忙しくて平日に寝る余裕がなければ、では週末はいかがでしょうか。平日がダメならせめて休日くらいは徹底的に寝てしまいます。本当に朝から晩までこれ以上寝られないというくらいに寝まくってしまいましょう。平日に不足している睡眠を補うかのように時間に余裕のある休日は寝まくる日にすればいい。週末だから遊びたい気持ちを抑えて週末だからこそ寝まくってしまいましょう。週末に思い切り寝まくる。疲れを取るシンプルな30の方法。その30。背伸びをして疲れたら背伸びをして疲れを取る。自分の成長のためには背伸びは大切です。大きな目標なら目標達成は困難になり挫折してしまいます。大きな目標を立ててしまうと考えるだけでも気がめいってしまいますよね。そんな時こそ背伸びです。しかしほんの少し背伸びした目標なら達成しやすくなります。いきなり大きなステップに挑戦するのではなく、階段のように少しずつ登っていけばいい。少しずつステップアップをしていけば挫折も少なく成長も順調に進みます。しかしいくら順調でも時には疲れます。そんな背伸びで疲れた時にはどうすればいいのでしょうか。背伸び疲れは背伸びで解決すればいい。背伸びは背伸びでも本当の背伸びです。思い切り両手を上に上げて足のつま先から手の先まで強く伸びをしましょう。体全体をストレッチです。体中の凝り固まっている筋肉が伸びて気持ちよくなり、血行が良くなります。血行が良くなると肩こりが軽減され疲れも取れることでしょう。背伸びをして疲れたら背伸びをして疲れを取りましょう。背伸びによる疲れは背伸びで解決する。疲れを取るシンプルな30の方法。まとめ。その1。疲れを取る方法を身につける。その2。思い切ってベーシックを受けてみる。その3。犬のペットを飼う。その4。一駅前で下車して歩いて帰る。その5。寝る前に水をラブ飲みするのはやめる。その6。わずかな待ち時間に目を閉じて休憩時間に帰る。その7。自分と合わない人間関係とはたまには距離を置く。その8。浅くて広い友人関係から狭くて深い友人関係にスイッチする。その9。喉が渇く前に水を飲む。その10。気分転換に時々席を立って体を動かす。その11。痩せ我慢をしないようにする。その12。おしゃれを少し軽くする。その13。アクアセラピーを生活に取り入れる。その14。お笑いの動画をインターネットで検索する。その15。右手と左手を交互に使い疲れを分散させる。その16。姿勢を正して疲れにくくなる。その17。足を組むのをやめる。その18。38度40度のぬるま湯にのんびり浸かる。その19。冷たいもので疲れを取る。その20。部屋のカーテンと絨毯は落ち着いたカラーにする。その21。肌触りの良いものを積極的に身につける。その22。観葉植物で癒される。その23。どんなにダイエットをしたくても食事の回数は減らさないようにする。その24。イライラしたらガムを噛んで吐き出す。その25。スローテンポの曲を聴く。その26。たまには友人に愚痴をたっぷり聞いてもらう。その27。マッサージをしてもらう。その28。アロマセラピーの強い効果と即効性を実感する。その29。週末に思い切り寝まくる。その30。背伸びによる疲れは背伸びで解決する。